はい、皆さんこんばんは。
こんばんは。
何者かいなくても良い場所、なおにわがお送りするなおにわラジオの時間がやってまいりました。仕事もしんどい、ニートするのも引きこもるのもしんどい、上から目線で支援されるのも嫌だし、なんか知らんけど生きてるのしんどいわって、日々もんもんとしている皆さんとグダグダの時間を過ごしたいと思います。パーソナリティを務めますのは、外で寝てたらハエが寄ってきた谷口と、
外で草刈りしてたらスズメバチに刺された山下です。
今日もなおにわから録音放送でお送りします。
よろしくお願いします。
まあ3回目ということで、
まさかのね、
まさかの
ちゃんと3回続きましたよ。
続きました、よかったよかった
2回目のね放送の、視聴者数ですけれども、なんと、延べ1990
数
えたというですね、ほぼ2000
ほうほう、
で1回目が2458だったんで、結構維持してると。
おお、素晴らしい。
もう激減して200ぐらいかな
最初はねちょっとその予感もしてましたけど、
竜頭ダビっていうね、感じで終わるかなと思って、もう3回目でもう、あの今回で終了とかっていうことになるかなと思ってたんですけど結構維持してるとなったら、ちゃんと続けないといけないかなっていう ね3日坊主ならぬ3回坊主で終わっちゃうとちょっとまずいかなって気がしてきてまあ続けていこうかなっていう感じがしてますけれども、
ところで先月のナオニアはまあどんな感じだったでしょう。
まあ普段のね、サロンは、いつも通りっていうかね、こうグダグダな感じだったんですけど、一つ話題を挙げるとすればですね、5月半ばにプチ合宿としてですね、奈良県の三重村っていうところに行ってきたんですね。三重村っていうのはですね、もう奈良の、一番東の端っこ
で、
三重県との県境ぐらいにある村なんですよね。もう本当のこう山奥で、近鉄のですね灰原っていう駅から、車で30分ぐらい山道をずっと登っていくですね、まあ、かなり、山の奥の奥っていう感じのするところで、まあ、私たちここを、勝手にですね、奥庭と名付けて、で、あの、泊まらせていただける家があるんでね、まあ、そこを奥庭と名付けて、奥庭プチ合宿ということで、2泊3日で、行ってきました。
行ってきました。
ちょうどあの新緑のシーズンでね、
そうですね、
すごくあの爽やかに晴れ上がってて、もうすごい気持ちのいい、2泊3日過ごさせてもらってですね、なんかすごくこうカエルの鳴き声も聞こえてきたりとかね、
聞こえましたね、
なんかあの鹿の鳴き声が聞こえてきたりとかして、普段とは違うね、時間過ごせてよかったなっていう、感じだったんですが、ちょっと事件が
そうですね
ありまし
てですね、まさかの衝撃な事件が、
まあ、私たちはですねその車で、移動して、まあ、車でその大阪からだったらですね、まあ、2時間ぐらいかかるようなところで、その灰原っていう、まあ、一番燃える駅からでも車で30分ぐらい山道を登っていくところなんですね、距離で言ったらね大阪市から大体80キロぐらい、
かなりありますね、
ありますね。で最後のその山道は、30キロぐらい山道という、まあ、かなり山奥なんですが、そこにですね1日目の夜に、想定外の人物が現れたということがあったんですよ。
ありましたね。
その方はですね、まあ、佐伯さんというね、佐伯太一さんという、かなりバイタリティのある方なんですが、なんと自転車で、大阪市内から、やってきたと。しかも夜。
夜に。
暗い夜道をですね、山道を、本当に暗いですからね、
全くね街灯とかないです
よ、ないない、あの川とかに落っこっちゃってもおかしくないっていうような、そういう夜道をですね自転車で延々と、山道だけで30キロぐらいをですね漕ぎ続けて、やってきた、なんか物音するなと思ってまさかなんかこうクマが入ってきたとか
ちょっと怖いですね
そうそう、動物が入ってきたのかなって一瞬思ったらですね、あのワンピースのチョッパーの着ぐるみを着たですね、佐伯さんが立っていた、何してるんだお前らって言いながら入ってきてあなたこそ何をしに来たんですかっていうびっくりしましたよね、本当にね、その佐伯さんって結構あの、あの、あちこちにね、移動いつもしてる人で、もうその北海道でも行くしね、もう各駅停車とかで、まあ、あちこちに行ってて、日本一有名な引きこもりじゃないかっていう引きこもり外交官的なね、
もう
本当にあの顔が広い、もうその移動こうすることが苦じゃないっていうかな、こうすごいフットワークの軽い人だなと思ってましたけど、まさか ね自転車であそこまで来るとは誰も予想していなかったということがあって、 もうなんか今シーズン最大 の、 あのサプライズだったんですけど今シーズンどころ か、 もう か、うん、今世紀最大
早くも、
ね、まさかの再期待値現れるみたいな感じですよね、うん、もうなんかこう、うん、称号を与えたいみたいな感じでね。
確かに
鉄人とかね、
鉄人
なんかそういう兄貴でもいいんですけどなんか演じたいなっていう感じしましたけどね、はい、それで帰りもね、はい、あの自転車でじゃあ今日3時に予定があるんでって言ってまだ予定あるんですびっくりしましたけどね。
すごい爽やかな笑顔で去っていただきました、
ね、もう本当ね、うん、あれです、ルパン三世 の、 あのカリオストロ の、 あの手を振りながらなんて気持ちのいいやつらみたいなああいう気分で 見送りましたよね。なんかね、
なんかこ
う青空に雲が浮かんでて雲が佐伯さんの顔に見えてくるみたいなそんな感じでしたけど、はい、まあ、そういうことがあった。他のこと忘れちゃいましたね、
は
い、
確かに
もうあまりの衝撃で、うん、もう佐伯に始まり佐伯で終わった今回の口合宿みたいな感じでしたけど、はい、まあ、よかったら、まあ、あの いずれあの佐伯さんもナルニアラジオに来てもらってね、
う
ん、
そうですね、
登場してもらったらいいかなと思いますけど、まあ、そんな感じの、
はい、
合宿でした、
はい、でコーナー行きましょうか。
行ってみましょう。
日頃言いたくても言えない恨みつらみや愚痴悩みありますよね。胸の内にたまりにたまり積もり積もって自家中毒を起こしがちな皆さんにデトックスのひとときを、皆さんに代わってニワット君が読み上げます。今回のお便りは三宅原市在住魔女家さん、谷口さん、山下さん、ニワット君、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
最近私が富にめんどくさいと思っている話について聞いてください。それはここ数年の Facebook や Twitter といった SNS の台頭によって見えるようになってしまった承認欲求についてです。私の知人友人の間でももはや Twitter や Facebook を利用していない人の方が珍しい現状、情報をシェアしたりつながりを持ったりするのに有用な面もあるでしょう。ただいいねとかリツイートとかお気に入りとかそういう本筋とはあまり関係のない機能が人の心を濁らす悪魔に見えて仕方ありません。そんなものなければなかったでやっていけるだろうに、自分のことを見てほしい、構ってほしい、承認されたいといった人間の根源的な欲求に目をつけた開発関係者、マジいらんことしやがってです。そんな機能がついているばかりに、皆様のソウルジェムが濁る一方ではありませんか。魔法少女大忙し、久兵衛の思うツボです。そんな忙しい魔法少女たちに代わって、ニワット君、一言お願いします。
俺の話を聞けって素直に言えばいいじゃん。
これね、うん、あの魔法少女のネタが分かんない人ちょっと分かりにくいかも分かんないですけど魔法少女マドカマギカっていうね、はい、アニメ、有名なアニメが、はい、まあ、一部有名なのかも分かんないですけど、アニメがあって、はい、でその中であの魔女っていうのがこう街を徘徊して、はい、でその魔女をやっつけるのが魔法少女の役割でみたいな話なんですけど、うん、なんで魔女になっちゃうかって言ったら、うん、そのソウルジェムっていうのがこう濁っちゃ う、 ほ う、 ほう、まあ、人々のこう恨みつらみがこう魔女になっちゃって、
は
い、やっつけるっていう話で、うん、あんまり言うとこれネタバレになっちゃうんですけど
そうです、
ね、あのソウルジェムっていうのはだからなんかこう自分のこう魂が濁るみたいなね、はいはい、そんな感じの、話で、一部ではだからこうそういう恨みつらみが溜まっちゃうことがもうソウルジェムが濁るっていうのがこう窓まぎが出てくる前はじゃあみんなソウルジェムが濁ることをなんて言ってたんだろうかみたいなね
確かに
話になってて、一部ではもう一般的なフレーズになってるみたいなね、そんな感じがありますけど確かにこう目に見えちゃう、
そうですよね、
友達が何人とかね、フォロワーが何人とか、なんかこうなんかこう投稿したらそれに対してそのいいねが何件来たかとかっていうのがこう見えちゃうから気になっちゃうみたいなのって確かにありますよね。
あると思います、ね、僕もすごいよくわかりますもん。確かにね、あの Facebook のいいねをつまみに魚にしながら酒飲むとめっちゃうまいんですよ
まあ逆にね、そのなんていうのかこう、あの人とつながるツールになってるっていう意味では、はい、その適当にいいねって押しとけば、こう反応したってことにもなるし、なんかまあ便利な面もありますけど、はい、だけどあこれなんていうのかな、こう逆にこう、普段過ごしてても、
はい、
そのフェイスブックに投稿するために、うん、なんかものをこう見たり、
はいはい、
なんかこう味わったりっていう感じで、うん、面白いことがあったから共有しようっていう風な順番じゃなくて、
うん、
もうなんかこうフェイスブックとかツイッターにこう投稿するためになんか日々過ごしてるみたいになっちゃうと、うんうん、ちょっとこうしんどいなっていう気もするし、
逆転しちゃうと
ねなんかその辺がなんかまあものは使いようなんでしょうけど、うん、まあ、私もフェイスブックもツイッターも使ってますけどね、
はい、
なんかその辺難しいなっていう感じしますよね、うん、でもなんかあのそれこそフェイストゥーフェイスでなんかネタが共有できてたりとか、
うん、
まあ、そういうことがあったらなんかあのそれで住んでる部分もあったりとかするのかなと思って、まあ、元々はそういうことが主だったのかも分かんないですけど、
はい、
こうバランスの問題なのかもしれないなっていう気がしますけどね、まあ、でもあのこの魔女かさん言ってることも分かるなっていう気がしますね、
はい、
まあ、もしかしたら悪魔がねみんなを魔女化しようと思ってFacebook とか Twitter をね流行らせて裏にキューベがいるとかってことかも分かんないわけが分かんないよとかっていうのね言ってるかも分かんないですけどね、まあ、お大事にということ
で、お大事にということで、飯塚県のコーナーでは皆さんの胸の内にたまった恨みつらみや愚痴悩みを待っています。言いっぱなし聞きっぱなしで何の答えもありませんけど、どしどしお寄せください。採用された方には嫌げ物的なノベルティグッズを差し上げます。お便りの宛先は郵便番号 540-0036 大阪市中央区船越町 1-5-1 NPO 法人フォロー、郵便番号 540-0036 大阪市中央区船越町 1-5-1 の NPO 法人フォロー、ファックス番号は大阪 06-6946-1577大阪06-6946-1577、なにわラジオ飯塚県のコーナーまで。メールの場合は comunitas@foro.jp comunitas@foro.jp までよろしくお願いします。
お願いします。
住所など間違えないようにお気をつけください、
ね、もうこれ繰り返し言いますけどね、間違えちゃうとえらいことになりますので
、怪文書が届いちゃいます、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
脳内リクエスト、
聞きたくても手元になくて聞けない曲ありますよね。そんなあなたのホットな一曲が聞けないまま終わる脳内リクエストのコーナーです。
これね、
はい、
脳内リクエストっていう、まあ、名前つけましたけど、
はい、
聞きたくても聞けないっていうのは、
うん、
まあ、確かにあるかなと思うんですけど、はい、まあ、大人の事情でですね、
そうですね、
ネットラジオやってて本当は音楽流したい、
めっちゃ流したいです、
うん、ね、
うん、
けど著作権とかの関係で流したらまずいんかなっていうのがあって、
うん、そうなんですよね、
で、まあ、苦肉の策
苦肉の策です
で考えたのが、うん、まあ、皆さんの脳内で、
はい、
まあ、あるいは自分家で、
うん、
曲を流してもらいつつ、
はい、
その曲をネタにおしゃべりをすると、
はい、
まあ、欲求不満のこう代償みたいなねそういうコーナーをやってみようと、う
ん、初期のニコニコ動画みたいな感じです
そんな感じですね。だから
型みたいな、
そうそうそう、だからまあ、今回初めてね、
はい、
新コーナーとして
新コーナーです、
これやってみようというふうなことで、
はい、
で1回目はですね、
はい、
まあ、みんなが知ってる曲がいいんじゃないかなということで、
はい、
世界の終わりの、
はい、
ドラゴンナイトということで、流してもらいたいと思います。これね、もう世界の終わり、うん、もうすっかりメジャーになったっていう
ね
ここ1、2年ぐらいで、
うんうん、
もう瞬く間に紅白に出るまでになって、
はい、
このドラゴンナイトもね、
うん、
紅白とかでもやってましたけど、
した
で、このナルニワラジオこう、
うん、
深夜ラジオ的なノリでとかって言って、うん、こうマイナー路線をついているのかなと思いつついきなりこんなメジャーな曲をなんか流すのはどうやねんと思ってる、なんかこんなリア充的なとかって思ってる人もいるかも分かんないですけど、でもセカオは結構ね、その急速にメジャーにはなりましたけど、なんか割といいですよね。
いいですよね、結構なんていうか、売れてるよく流れる曲以外の曲っていうのかな、セカンドでセカンドアルバムでもそうやし、サードでもそうやし、
うんうん、
まあ、曲のバリエーション豊富なんでね、うんうん、あのおこれいいなっていうような曲もいくつかあったりして、
うん、
で結構深かったりとか、
うんうん、
でねもう絶対これは無理やと思うんですけど、うん、去年の春頃ね近所の駅前で、うん、多分3曲ぐらいかなミニライブしてたんですよ。行けばよかったと思って。確かにね、なおには来る前になんかえらい人だかりができてるステージがあって、うん、まあ誰も立ってなかったんですけど、うん、ね、なんか確かにやってるっぽかったんですよ、うんうん、後で調べたらライブしてたみたいで、うん、もう無理やと思いますね、うんうん、あのキャパでは、
うんうん、割となんていうのかな、こう、はい、すごくこう世界観が作られてるっていうか、うん、多分ね、だからこうリア充ソングみたいに思われてるかもわからないけど、うん、例えば深瀬さんとかにしても、はいはい、その現実世界でこう、うん、うまくやっていけないタイプの人で、であるがゆえにこう、
はい、
こう脳内的にね、
うん、
こうマイワールドをこう、はい、こう作り上げる力があって、はい、まあ、だからなんかこうああいう世界がこう作られてるのかなっていう感じがして、うん、なんかそういう感じがね、うん、すごくするなと思いますよね、うん、だから中二病と言えば中二病的な感じがするし、はい、でもなんかこれに共感する人が多いのすごいわかるなと思うし、うん、僕がね最初に知ったのはあの天使と悪魔っていう曲で、
はいはい、
で、まあ、正義のあり方っていうのをすごくこう深く考えてる、はい、歌だなと思って、
うん、
でこのドラゴンナイトもね、はい、結構それがテーマなんですよね、
うん、
人はそれぞれ正義があって争い合うのは仕方ないのかもしれない、
うん、
だけど僕の嫌いな彼も彼なりの理由があると思うんだって言って、で、まあ、100万年に一度、
はい、
その太陽に、太陽が夜に、遊びに訪れる日、
うん、
終わりの来ないような戦いも今宵は休戦の証の炎を灯すっていうね、すごく深いことを歌ってるなと思って、うん、でこれ面白いのがね、
はい、
そういう歌であるにもかかわらず、うん、プロ野球であ 登場曲にしてる選手が
いますね、
結構いるのよ。
僕もびっくりしましたもんあっと思って、
ね、調べたらね、はい、DeNA の林投手、久保投手巨人の中井野手ですね、中井大輔、それからソフトバンクの松田ですね、
はい、
がオリックスの西野、結構たくさん
大人気じゃないですか。
これから戦うぞって勝負時だぞってところの時にですね旧姓の祝杯飽きちゃってるんです。歌詞読んでないっていうかね、聞いてないだろうみたいなそういう使い方してるなっていう感じがね、ありますけど、でちょうどこれ今流しながらねおしゃべりしてますけど、はい、この感想の時にこうやって踊ってる人いるじゃないですか、はいはい、ピエロの格好をして、あれ誰なんだみたいな話ありますか。
終わっちゃった、終わっちゃいましたね。
終わっちゃいましたけど、まあ、話ね、まあ、続けますけど、はい、DJ ラブ、
DJ ラブ
名前からして ね、
ね
DJ ラブですよ
ディスクジョッキーラブ、
そう、 DJ ラブ何してるんだ説っていうのがあって、昔コメコメクラブでジェームス・オノダさんっていう人がいて、はいはい、やっぱり熊取りみたいなね、
はい、
格好をこうお面みたいな格好をしていて、うんうんうん、それでその歌うわけでもなくなんかこう、うん、うろちょろしていてこいつ何なんだっていう感じの人いましたけどセカオワにおいてもDJ ラブは何なんだって、
ほうほう、
でこれ私も気になってて、
はい、
調べてみたらですね、
はい、
実はですね DJ ラブ、まあ、深瀬さん曰く、はい、バンドの代表的なマスコット、
あ
ピエロのマスクをかぶっている、
はい、
まあ、確かにピエロですよ ね、
確かにね、
ちょっとマクドナルドのドナルドっぽいですね、うん、それで子供に大人気かと思って、
うん、
ピエロのマスクをかぶったら意外と泣かれる
ちょっとリアル路線ですもんね
で暑いのには慣れた、
あで暑そうだ、
性格はおおらか、
ほう
でメンバーからは象のようだ、う
ん、神様みたいな感じ
で、何やってるのかってことに関しては、
はい、
機材を運ぶ役目
ローディーじゃないですか
メンバーの意図に合わせて音作りをすると、
おそれは
で、ね、ライブではエフェクターの操作とかコーラスも担当してるってことで、
う
ん、決して立ってるだけじゃないって、こうやって手を上げて踊ってるだけってわけでもないっていう、
ね、
はい、
なるほど、
ちょっとなんかなんだっけ、ゴールデンボンバーっぽい
振り付けがある
そうそう、それで実はバンド内では最も音楽に詳しく、幅広い音楽を聴いている、
ほうほう、
中学の時に初めて買った CD は、
はい、
レイジアゲンストザマシーンだ、洋楽から入ってるんですよね。それでまあその高校生の時に深瀬さんと知り合ってと、うん、いうことらしいんですが、
はい、
実はこの DJ ラブ、
はい、
2代目なんだそうなんですよ。でピエロのマスクをですね、
はい、
要するにかぶってるからこう人が分かんないですけど、
はいはい、
実はこう あのマスクを引き継いで、うんうん、まるでタイガーマスクの
2
代目だっていうようなことがあって、じゃあマスク大事にしてんのかなと思ったらそうでもなくて、うん、今までに何度か変えている初代 DJ ラブから引き継がれたマスクが最初のマスクなんだけれども、はい、メジャーデビューの時にも変えていて、ほう、ウィッグのボリュームが増してるそうです
。マイナーチェンジです、
ね、マイナーチェンジもしているっていうね、うん、感じがあって、で2代目実は料理が得意、
へえ、
で雑誌ムジーカっていうのかな、はい、で料理コーナーも担当していた、
へえすごい、
けど家ではほとんど作んないで、好きな飲み物はコーラ、
おーなんかわかります。
でもし結婚するなら、うん、布団と結婚したいでフィギュアやおもちゃ集めを趣味としているが、メンバーの沙織さんからは、うん、ゴミ集め、何の役にも立たない
ひどいな
極めて愛すべき ね, ねキャラだなと思って、だから DJ ラブなんかなって思ったんですけどね。あ、なるほど、まあ、そんな感じで、まあ、今回は、世界の終わりの、ドラゴンナイト、
はい
はい、ということで、まあ、今後もですね、はい、あの曲流せないんで、
はい、
まあ、脳内で ね,
脳内で
ね流してもらいながら勝手にネタにしながらね、はい、まあ、喋っていきたいかなというふうに思ってます。
次回もリクエストお待ちしてます。
お待ちしてます。なるにばラジオ、
ところでなるにばの今月の予定はどんなんでしょう。
今月はですね、まず6月2日、火曜日4時半から、はい、週末ティータイムがありますね。ほうほう、週末ティータイムちょっとどんな感じなのか、はい、
まあ、あのお茶とお菓子をつまみながらこう、うん、日頃のしんどい話とか、うん、言いづらい話をみんなで楽しくおしゃべりするっていう時間なんですけど、うん、今回からはちょっと趣向を変えまして、
ほうほう、
週末 KJ 法というのを、
週末 KJ 法
導入します。
ほうほう、
まあ、KJ 法について詳しくは、まあ、ググっていただきたいんですけども、うん、ちょっとそれをアレンジして、
うん、
水に溶ける紙にしんどいことを書いてもらって、
うんうん、
でまあ、最後しんどい紙の束ができると思うんで、
うんうん、
それをバケツの中の水に溶かしてですね、
ほうほう、
週末汁を作るんですね。
ほうほうほう、
で、まあ、最終的にはトイレに流して全て水に流しましょうというような感じでございます。
いいですね、形に残さない、
ね、残さないですね、
うん、一切はこう水に流すっていうね、はい、素晴らしいね、まさに週末感あふれる感じでいいですね。
はい、
はい、まあ、よかったらね、はい、ぜひ来てください。
お願いします。
やっぱりあの吐き出さないとね、ソウルジェムが濁って、
ね、そうですね、
はい、魔女化してしまいますのでね、
魔女化しますので、
はい、あの男性でもね、
はい、
あのま、なんだっけ、ま、魔男貸してしまいますのでね、はい、ぜひ来てください。でそれから、15日月曜日、
はい、
午後1時から、はい、大阪ボランティア協会で、ズラ研、
はい、
生きづらさからの当事者研究会、があります、
はい、
それから21日、
はい、
日曜日ですけれども、フォロ祭り、ということで、これはあのフリースクールの方とかもひっくるめてですね、
はい、
まあ、フォロに、関係している人が集まって、うん、バザーとかですね、まあ、交流会みたいなことをしますので、
はい、
よかったら、これも、お越しください。まあ、どなたでもね、
はい、
来ていただいて構いませんので、
はい、
来てくださいということです。まあ、それ以外あの土曜日は毎週、
はい、
基本的にサロンを開いてますので、
う
ん、土曜日のサロンぜひね、
まあ、ふ
らっと来ていただければと思いますので、は
い、
ぜひお越しください。
お越しください。
はい、
なお庭ラジオ、文字庭、およびなお庭の活動は、主に皆様の寄付によって成り立っています。なお庭の活動面白いなとか、応援してみたいなといったお気持ちのある方は、ぜひぜひ寄付カンパをよろしくお願いします。
お願いします。あ、それとこれ、あの忘れてたんですけど、
はい、
文字庭、
はい、
の方はですね、
はい、
冒頭に言った佐伯さんがですね、本当にあの全国各地を渡り歩いて、売ってくださって、はい、71冊最初だけで売ってくれたんですよね、うん、
初版何部でしたっけ、
初版100
7割型
そうです、あのね、だからまあ佐伯さんが随分売ってくれてるので、
はい、
増刷して200刷りましたけど、もう3分の1は佐伯さんがね、売ってくれたっていうことで、
ありがたい話ですね、
はい、ありがたいですね。でこれもまあ、 あの引き続きね、これも、はい、あの創刊号、出しましたけど2号目とかもね、
はい、
また企画して出していきたいと思っています、
はい、
それから、ズラ研のですね、
はい、
冊子というのも出していてですね、
ほうほう、
これの第3弾、ボリューム3がですね、
すごい、
近々、刊行されますので、
はい、
こちらもぜひ、よかったら、お求めくださいということです、はい、それで、カンパの、宛先ですね、郵便振替口座、00900-1 -25564、加入者名は、特定非営利活動法人フォロー、通信欄になるにはカンパと明記してご送金ください。
いやーグダグダでしたね。なにわラジオは仕事もしんどい、ニートするのも引きこもるのもしんどい、上から目線で支援されるのも嫌だし、なんか知らんけど生きてるのしんどいわって日々悶々としている皆さんと一緒にグダグダの時間を過ごすラジオ番組です。パーソナリティは外で寝てたらハエが寄ってきた谷口と、
外で草刈りしてたらスズメバチに刺された山下でした。
何者かいなくても良い場所なのには、大阪天満橋から録音放送でお送りしました。なのにわラジオ、来月の1日月始めからグダグダ放送予定です。
校内の投稿ぜひぜひよろしくです。
そういえばワルプルギスの夜ってタミヌ語でなんて言うんでしょう。
ワルプルギスアイズ。